宮沢賢治作、ツェネズミ。ある古い家の真っ暗な天井裏に、ツェという名前のネズミが住んでいました。ある日ツェネズミはキョロキョロ四方を見回しながら、床下街道を歩いていますと、向こうからイタチが何かいいものをたくさん持って、風のように走ってまいりました。そしてツェネズミを見て、ちょっと立ち止まって、早口に言いました。
おい、ツェネズミ、お前んとこの戸棚の穴から、コンペイトウがバラバラこぼれているぜ。早く行って拾いな。
ツェネズミはもうひげもピクピクするくらい喜んで、イタチにはお礼も言わずに、一山にそっちへ走って行きました。ところが戸棚の下まで来たとき、いきなり足がチクリとしました。そして、
止まれ、誰か。
という小さな鋭い声がします。ツェネズミはびっくりしてよく見ますと、それはアリでした。アリの兵隊は、もうコンペイトウの周りに四重の非常線を張って、みんな黒いマサカリを振りかざしています。20〜30匹はコンペイトウを片っ端から砕いたり、溶かしたりして、巣へ運ぶ支度です。ツェネズミはブルブル震えてしまいました。
ここから家へ入ってはならん。早く帰れ。帰れ、帰れ。
アリの特務総長が低い太い声で言いました。ネズミはくるっと一つ回って、一目散に天井裏へ駆け上がりました。そして巣の中へ入ってしばらく寝転んでいましたが、どうも面白くなくて面白くなくてたまりません。アリはまあ兵隊だし強いから仕方もないが、あのおとなしいイタチめに教えられて戸棚の下まで走って行ってアリの総長に剣突くを食らうとは、何たる尺に触ることだとツェネズミは考えました。そこでネズミは巣からまたちょろちょろ這い出して木小屋の奥のイタチの家にやってまいりました。イタチはちょうどトウモロコシの粒を歯でコツコツ噛んで粉にしていましたが、ツェネズミを見て言いました。
どうだ？コンペイトウがなかったかい？
イタチさん、ずいぶんお前もひどい人だね。私のような弱いものを騙すなんて。
騙しゃせん、確かにあったのや。
あるにはあっても、もうアリが来てましたよ。
アリが？へえ、そうかい。早い奴らだね。
みんなアリが取ってしまいましたよ。私のような弱いものを騙すなんて、惑うてください。惑うてください。
それは仕方ない。お前の生きようが少し遅かったのや。
知らん知らん。私のような弱いものを騙して、惑うてください。惑うてください。
困ったやつだな。人の親切を逆さまに恨むとは。よしよし。そんなら、俺のコンペイトウをやろう。
惑うてください。惑うてください。
えい、それ、持って行け。てめえの持てるだけ持って失せちまえ。てめえみたいなぐにゃぐにゃした男らしくもねえやつは、面も見たくねえ。早く持てるだけ持って、どっかへ失せろ。
イタチはプリプリしてコンペイトウを投げ出しました。ツェネズミはそれを持てるだけたくさん拾ってお辞儀をしました。イタチはいよいよ怒って叫びました。
えい、早く行ってしまえ。てめえの取った残りなんか、ウジ虫にでもくれてやら。
ツェネズミは一目散に走って天井裏の巣へ戻って、コンペイトウをコチコチ食べました。こんな具合ですから、ツェネズミはだんだん嫌われて、誰もあんまり相手にしなくなりました。そこでツェネズミは仕方なしに、今度は柱だの、壊れたちりとりだの、バケツだの、ほうきだのと交際を始めました。中でも柱とは一番仲良くしていました。柱がある日、ツェネズミに言いました。
ツェネズミさん、もうじき冬になるね。僕らはまた乾いてみりみり言わなくちゃならない。お前さんも今のうちに いい屋具の支度をしておいた方がいいだろう。幸い僕のすぐ頭の上に、スズメが春持ってきた鳥の毛やいろいろ温かいものがたくさんあるから、今のうちに少し下ろして運んでおいたらどうだい？僕の頭はまあ少し寒くなるけれど、僕は僕でまた工夫をするから。
テネズミはもっともと思いましたので、早速その日から運び方にかかりました。ところが途中に急な坂が一つありましたので、ネズミは三度目にそこからストンと転げ落ちました。柱もびっくりして、ネズミさん、怪我はないかい？怪我はないかい？と一生懸命体を曲げながら言いました。ネズミはやっと起き上がって、それから顔をひどくしかめながら言いました。
柱さん、お前もずいぶんひどい人だ。僕のような弱いものをこんな目に遭わすなんて。
柱はいかにも申し訳がないと思ったので、
ネズミさん、すまなかった。許してください。
と一生懸命詫びました。セネズミは図に乗って、
許してくれもないじゃないか。お前さえあんな小尺な指図をしなければ、私はこんな痛い目にも遭わなかったんだよ。惑っておくれ。惑っておくれ。さあ、惑っておくれよ。
そんなことを言ったって困るじゃありませんか。許してくださいよ。
いや、弱い者をいじめるのは私は嫌いなんだから、惑っておくれ。惑っておくれ。さあ、惑っておくれ。
柱は困ってしまって、おいおい泣きました。そこでネズミも仕方なく巣へ帰りました。それからは柱はもう怖がって、ネズミに口をききませんでした。さて、その後のことですが、ちりとりはある日、セネズミに半分になったモナカを一つやりました。するとちょうどその次の日、セネズミはお腹が痛くなりました。さあ、いつもの通りテネズミは惑っておくれを百ばかりもチリトリに言いました。チリトリも呆れて、もうネズミとの交際はやめました。また、その後のことですが、ある日バケツはテネズミに洗濯ソーダのかけらを少しやって、これで毎朝お顔を洗いなさい、と言いましたら、ネズミは喜んで次の日から毎日それで顔を洗っていましたが、そのうちにネズミのおひげが10本ばかり抜けました。さあ、セネズミは早速バケツへやってきて、惑っておくれ、惑っておくれを250ばかり言いました。しかし、あいにくバケツにはおひげもありませんでしたし、惑うわけにもいかず、すっかり参ってしまって泣いて謝りました。そして、もうそれからは、ちょっとも口をききませんでした。道具仲間はみんなじゅんぐりにこんな目にあって懲りてしまいましたので、ついには誰もテネズミの顔を見ると急いで脇の方を向いてしまうのでした。ところがその道具仲間にただ一人だけ、まだテネズミと付き合ってみないものがありました。それは針金を編んでこさえたネズミ捕りでした。ネズミ捕りは全体人間の味方なはずですが、近頃はどうも毎日の新聞にさえ、猫と一緒にお払い物という札をつけた絵にまでして広告されるものですし、そうでなくても元来人間はこの針金のネズミ捕りを一遍も優待したことはありませんでした。ええ、それはもう確かにありませんとも。それにさも触るのさえ汚いようにみんなから思われています。それですから実はネズミ捕りは人間よりはネズミの方に余計同情があるのです。けれども大抵のネズミはなかなか怖がってそばへやってまいりません。ネズミ捕りは毎日優しい声で、
ネズちゃん、おいで。今夜のごちそうはアジのおつむだよ。お前さんの食べる間、私はしっかり押さえておいてあげるから。ね、安心しておいで。入り口をパタンと閉めるようなそんなことをするもんかね。私も人間にはもうコリコリしてるんだから、おいでよ、サラ。
なんてネズミを呼びかけますが、ネズミはみんな、へん、
うまくいってな。
とか、へいへい、よくわかりましてございます。いずれ、親父やせがれとも相談の上で。
とか言って、そろそろ逃げていってしまいます。そして朝になると、顔の真っ赤な下男が来てみて。
また入らない。ネズミももう知ってるんだな。ネズミの学校で教えるんだな。しかしまあ、もう一日だけかけてみよう。
と言いながら、新しい餌と取り替えるのでした。今夜もネズミ捕りは叫びました。
おいでおいで。今夜は柔らかなはんぺんだよ。餌だけあげるよ。大丈夫さ。早くおいで。
手ネズミがちょうど通りかかりました。そして、
おや、ネズミ捕りさん、本当に餌だけをくださるんですか？
と言いました。
おや、お前は珍しいネズミだね。そうだよ、餌だけあげるんだよ。そら、早くお食べ。
手ネズミはぷいっと中に入って、むちゃむちゃむちゃっとはんぺんを食べて、またぷいっと外へ出て言いました。
美味しかったよ。ありがとう。
そうかい。よかったね。また明日の晩おいで。
次の朝、下男が来てみて怒って言いました。
えい、餌だけ取って行きやがった。ずるいネズミだな。
しかしとにかく中に入ったというのは感心だ。
そら、今日はイワシだぞ。
そしてイワシを半分つけていきました。ネズミ捕りはイワシを引っ掛けて、せっかくセネズミの来るのを待っていました。夜になって、セネズミはすぐ出てきました。そしていかにも恩に着せたように、
こんばんは。お約束通り来てあげましたよ。
と言いました。ネズミ捕りは少しムッとしたが、無理にこらえて、
さあ、食べなさい。
とだけ言いました。テネズミはプイッと入って、ピチャピチャピチャっと食べて、またプイッと出てきて、それから王府に言いました。
じゃあ、明日、また来て食べてあげるからね。
ブー。
と、ネズミ捕りは答えました。次の朝、下男が来てみて、ますます怒って言いました。
えい、ずるいネズミだ。しかし毎晩そんなにうまく餌だけ取られるはずがない。どうもこのネズミ捕り目はネズミから賄賂をもらったらしいぞ。
もらわんもらわん。あんまり人を見損なうな。
とネズミ捕りは怒鳴りましたが、もちろん下男の耳には聞こえません。今日も腐ったはんぺんをくっつけていきました。ネズミ捕りは飛んだ疑いを受けたので、一日プンプン怒っていました。夜になりました。テネズミが出てきて、さも大義らしく言いました。
おお、毎日ここまでやってくるのも並大抵のこっちゃない。それにごちそうと言ったら、せいぜい魚の頭だ。嫌になっちまう。しかしまあ、せっかく来たんだから仕方ない。食ってやるとしようか。ネズミ捕りさん、こんばんは。
ネズミ捕りは針金をプリプリさせて怒っていましたので、ただ一言、
お食べ？
と言いました。テネズミはすぐぷいっと飛び込みましたが、はんぺんの腐っているのを見て怒って叫びました。
ネズミ捕りさん、あんまりひどいや。このはんぺんは腐ってます。僕のような弱いものを騙すなんてあんまりだ。惑ってください。惑ってください。
ネズミ捕りは思わず、針金をリュウリュウと鳴らすくらい怒ってしまいました。そのリュウリュウが悪かったのです。
ピシャッシーン。
餌についていた鍵が外れて、ネズミ捕りの入り口が閉じてしまいました。さあ、もう大変です。テネズミはキチガイのようになって、
ネズミ捕りさん、ひどいや、ひどいや、悔しい、ネズミ捕りさん、あんまりだ、
と言いながら、針金をかじるやら、くるくる回るやら、時短だ踏むやら、わめくやら、泣くやら、それはそれは大騒ぎです。 それでも惑ってください、惑ってくださいは、もう言う力がありませんでした。ネズミ捕りの方も、痛いやら、尺に触りやら、ガタガタ、ブルブル、リュウリュウと震えました。一晩そうやって、とうとう朝になりました。顔の真っ赤な下男が来てみて、小躍りして言いました。
しめた、しめた。とうとうかかった。
意地の悪そうなネズミだな。
さあ、出てこい、小僧。